こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあ、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、前々回が前々回、まあ、もっと前かもしれないけど、まあ、カーサーと、ウィンドサーフのなんか違いみたいな話して、で前回がウィンドサーフを、まあ使い続けてみて阿部ちゃんの方でどんな感じかみたいな話をしました。で、まあ、ちょっと今回カーサーについて、話そうかなみたいな話をしてたんですけれども、ちょっと急遽Google からアンチグラビティっていう新しいエディターが出たので、その話ができたら、ちょっと実際僕も触ってみたんで、早速なんかその辺の話ができたらいいかなと思ったので、ちょっと急遽なんかテーマ変更ということで、まあ、できたらいいかなと思ってますと。はい、
はい、
まあちょっとね、まだ触り始めて、3日目2日目とかなんかそんなレベルなんで、なんかちょっと所感みたいなところも話できたらなと思ってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、ちょっとすいません、風邪ひいてて声がガビガビっていう はい
大丈夫ですか？
ちょっと聞き苦しいかもしれないですけど、はい、いやけどいつもそうですね、風邪ひいて死にそうになるんですけど、今回は喉がしんどいだけなんで、よかった
よかった多分みんな心配すると思うけど
ですって感じですね。ちょっとまあ触ってみてどんな感じかみたいな話で、まあまずジェミニ 3.0 プロのハイのモデルを、まあ、使ったよっていうところと、あとそのソネット 4.5、シンキングかのモデルも使ってます、うんうん、アンチグラビティ上でですね。なので、まあ、ちょっとジェミニ 3.0 プロを使った部分の所感みたいなところと、であとソネット 4.5 は、まあ、クラウドコードも僕結構使ってたんで、まあ、比較として、まあ、そもそもエディターとしてのなんか性能みたいなところとかの話もできるかなと思うので、まあ、なんかその辺の話からできたらなというふうに思ってますと。はい、うん、で、まあ、結構ね、なんか X 上とかでは酷評されてる感じっすよ ね、
なんかやれ使いにくいだの、まあ、動作が不安定だの、うん、なんだのって酷評を見ますよね、
うん、まあ、確かにちょっとね一瞬エラーで動作っていう変な時があったけど、なんかまあそんなに個人的には悪くないなって感覚で、まあ、まずちょっとなんか使用感的なところですかね。なんか、うんうん、カーサーと同じで、エディターのビューと、あと AI エージェントマネージャーっていう、ビューがありますと。で、カーサーはなんかタブで切り替えるみたいな感じなんですけど、うんうん、どっちかというとアンチグラビティは完全に別のウィンドウで開くみたいな感じになってるって感じになる、まあ、ここ結構違うところかな。カーサーももしかしたらなんか別ウィンドウで開くみたいな方法あるのかもしれないですけど、まあここが結構違うところかなと思っていて、でまあなんかそれが連動してるみたいな感じになってますと。で、カーサーみたいに、まあ、僕が今使ってる限りで言うとね、ちょっともしかしたら機能としてあるかもしれないけど、なんかワークツリーで8並列みたいな機能は今のところちょっと僕の使ってる中では見当たってませんって感じなんですけど、うん、まあ、結構このなんかウィンドウ切り替えるみたいなところ結構いいなと思っていて、もうまさになんかデビンみたいなフォロイングっていう機能があって、まあ、マネージャー機能の方でなんかフォロイングをオンにしておくと、もうなんかAI がやってるのを追従するような形でいろいろ見れるっていうのがあります。で、まあ、いくつかそうセッションを立てても、なんですかね、そのセッションごとのやつにこう切り替えれる、横にタブがあって切り替えれるみたいな感じになってるっていう感じなんですけれども、でエディターの方はまあ割ともう本当に VS コードに近い感じですね。他の AI エディターに近い感じになって、はい、いますという感じで、でこのなんかエージェントマネージャーの方はなんか割と個人的に使いやすいなって思ってます、うんう
ん、なんかあれかな、エディターの方は今までのその VS コードとか普通の、まあ、プログラミングが主体に出て、あ、コードが真ん中にドンって出てくるので、うん、エージェントだっけ、うん、は何でしょう、もっとこう チャットベースというかカーサーの、あのエージェントの機能に近いような見た目っていうイメージで合ってるかな。
いや、それともちょっと違くて。
あ、違うんだ。
なんかエージェントに、まあ もちろんフォローイングにしなければ、あの別になんか、うん、普通のチャットベースのみたいなところなんですけど、フォローイングにしてるともう完全に、なんて言うんだろう、その AI がやってる作業をそのまま見れてるみたいな状況に近いのかな、どっちかというと。
あ、ってことはなんかもうデビンみたいな感じで多分、
あ、そうそうそう、
操作してるのをそのコードじゅ、うん、の何でしょう、このファイルを編集してるっていうのを追ったりとかできるんだ。
そうそうそうそう。で、面白いのがなんかアーティファクトっていうのが用意されてて、で、うんうんうん、なんかインプリメンテーションプランって、まあ、開発プランですよね、開発計画みたいなのとか、うん、あとタスクっていうものがあったりとか、あとウォークスルーっていうのがあって、うん、まあ、この3つかな今のところ。あの、まあ、他にもなんかアーティファクト、そうだね、自分がアップロードしたやつはアーティファクトに載ってたりとかなんかいろいろするんですけど、このアーティファクトっていうのが、うん、まあ、タスクをまあ、本当にマークダウンの、あの、なんて言うんだろう、カクカッコでさ、やったみたいな、なんて言うんだろう、あ、チェックボックスか。
あ、チェックボックス、うんうんうん、
そう、チェックボックスで結構細かいタスク計画みたいなのを立ててくれて、で、それが、うん、なんかその専用ビューみたいなのがあって、なんか今どこのどれをやってるかみたいなのが、うん、まあ、結構常に見れるようになってるっていう感じのと、あとインプリメンテーションプランも、まあ、なんか本当にマークダウンでなんか書いたみたいな感じの見た目なんだけど、専用ビューみたいなのがあって、まあ、それを常に、今タスクのどこまでなんだろうってやったら、タスクのアーティファクト開いたら、まあ、どこまでやってんだなみたいなのが見えるみたいな感じになってる。まあ、これ結構いいところだなっていうふうに思ってます。
へえ、うん、そうなんだ。だからもう、そのアーティファクトみたいなのにいろいろそういう、なんでしょう、うん、開発する上で、まあ、その実行の計画だったり、そうそうそう、あと与えた資料とかもこう詰め込まれて、うん、あとは生成されるから、何でしょう、計画をまず立てて実行しようみたいな流れに自然となるのかな。
そう、そう、自然となる。だからもうこっちで何かやるとかじゃなくて、お願いしたらインプリメンテーションプラン立てて、まあ、それを、うん、プロシードボタンポチって押したらタスク生成されて、うんうん、で完了したらそのウォークスルーっていう、まあ、最終的に実行結果みたいな資料としてまとめてくれるんやけど、うん、だから調査してもらうときとかもなんか自然とこのアーティファクトのところにウォークスルーで結果出してくれて、なんて言うんだろう、非常に見やすい、なんか終わったら自然とそれを出してくれるみたいな感じで、チャット内でじゃなくて一資料というかビューとして出してくれるから見やすいなって感じ。
それすごいありがたいよね。なんかチャットでやるとさ、結局何やってたのかなとか、どういう結果だったのかなっていうのが全部流れて
る。で、結局マークダウンに書き出してとかって言うじゃん。
あ、そうそうそうそうそう。
そう、けどそのマークダウンは最終的に消すけどみたいな。もう見やすいためだけにやるみたいな感じのなんかのがあると思うんやけど、それをもうエディター側でやってくれてるって感じかな。
あ、それ結構便利だね。あ、うん、そうなんだ。
そう、だからもうなんか本当に AI エージェント開発専用みたいな感じになってるって感じかな。で、まずそうだな、ジェミニ 3.20 プロか、
うんうんうん、
と、まあ、このアンチグラビティでやった結果、まあ、カーサーでも実はあの 3.0 プロ使ってみたんだけど、その時はあんま感じひんかったんやけど、まあ、このアンチグラビティかける、まあ、3.0 プロハイ、まあ、厳密にハイを使ってんだけど、うん、でデザインをさせるともうピカイチですね。もう他の AI エージェントというかモデルだと今まで出てこなかったクオリティのものが出てくる、うん、マジですごい。
あ、そうなんだ。
うん、これは本当に
そんなに、なんでしょう、目に見えて変わるかそうなんだ。
うん、もう本当に、次元が違うと思う。これは今までと
次元が
レベルが違う、うん、そう、なんかそのまま使えるよねっていうものが出てくるね。
どんなデザインさせたんですか。
あ、まあ、例えば LP とか、
うんうんうん、
LP でもなんかちょっとこうふわふわ浮いてるみたいなとかさ、なんかよくあるじゃん、こう装飾的な
ものとか。あ、こうなんか、うん、アニメーション、凝ったアニメーションみたいな部分かな。
そうそうそうそう、とかあとはシフトのあのタイムラインをさ、グラフでガントチャート的に見せるみたいなとか、なんかああいうのやって
もらったりとか。あ、ちょっと難しめの UI とかも結構やってくれるんだ。
そうそうそう、でなんかスマホ崩れとかもなく、スマホの時、スマホビューにした時の崩れもなく、まあ、ちょっと難しめの UI が一発出しで出てくる。
へえ、 なんかスマホで崩れないのって結構なんかすごいね。なんか今までだと結構なんでしょう、パッと見綺麗だけどスマホで崩れるっていうのはよくあったようなイメージだったんだけど、
まあなんか厳密には超複雑なデザインをやってもらった時はスマホで崩れた時あったんやけど、その時に、あのスマホで崩れてるよって言って、スクショポンって送ってやったら一発で直してくれたとかもある。
ほうほう、すごい。スクショで、
まあ、もともとねジェミニって目がいいじゃん。だからなんかそれがより強化されたみたいなとこもあるかもしれないね。
なるほどね。
ただなんか調査タスクとかはなんかジェミニ 3.0 って、まだなんか嘘つくのが高いらしくて、嘘つく可能性が高いらしくて、ジェミニって結構もともと 2.5 プロの時もなんかハルシネーションというか嘘つくこと多かったんよね。ジェミニ CLI とか使っててもそうだし、まあ、チャットのアプリ使っててもそうだけど、でその辺はやっぱあれなん、なんか弱いらしくて、まあ開発させる分にはあんまり感じてないけど、調査タスクとかだったらもしかしたらなんかその辺が効いてきそうだなって、忖度したりとか嘘ついたりとかハルシネーション起きたみたいなのが結構ありそうかなっていうのが、まあおそらくあるんじゃないかなと思ってます。まあ、とりあえずけど圧倒的なデザイン力なのかな、今の印象、受けてる印象で言うと。
じゃああれか、調査とかもしかしたら計画みたいなんだろう、計画みたいなのは、まあ、それこそかあのソネット 4.5 とかに任せつつとかのなんか両方が良かったりするのかな。
まあけど UI 開発においては計画もクソもないから、なんかその中のサーバーサイトとかのロジック変更とかはちょっとまだやってないか分かんないかなって感じ、なんかその辺でもしかしたらハルシネーションとか起きるかもしれないね。
今のところはデザインが、なんか主なあの検証項目だったから、まあ一旦それでは大満足みたいなイメージ。
いやもう満足どころか、今まで他の AI エージェント使って出てなかった、出ることが絶対に想定できなかったアウトプット出してきてるので。
おお、すごいね。
いや本当にすごいこれに関しては。であとソネで、アンチグラビティ上で 3.0 プロハイをあのレイトリミットで使い切ったんですよね。でまあ社内し、あのソネット 4.5 シンキング使うかって、まあ社内って言ってもね、あのいいリッチなモデルなんて使ってたんですけど、あなんかまあこれはまあジェミニ 3.0 プロの性質かなどうかなって思ってたんやけど、ソネット 4.5 を使ったとしてもおそらく内部的なシステムプロンプトがしっかり書かれてるからなのか、まあ、ちゃんとなんかリント回してくれるとかタイプチェック回してくれるとか、なんかその辺もしっかりやってくれるっていうところと、でそのままテスト回してエラー出たら自分で自己改善してくれるみたいな、最後までやりきってくれるみたいなところの性質強いっていうのと、まあ、あとはそうやっぱタスク、これがねなかなか良くて、タスクの整理、はい、例えばリファクタリングするみたいなんで、全部アロー関数にしてほしいんだよねみたいな、でファンクション使ってるやつをしらみつぶしにこう全部アロー関数にしていきたいみたいなケースって例えばあるとするじゃん、リファクタリングするのに。でそうした時に今まで、まあ、プロンプトにどんだけなんか詳細な計画を立ててくれみたいな言っても例えばなんかファイルリストを出すみたいなとか、そこまでやってもらうのって結構しっかりプロンプト作り込まないとできなかったんですよね、タスク計画の中に。タスク計画の中に書くのって結構ざっくりしてるみたいなのが多かったんやけど、まあ、今回あのタスク計画、まあ、そのアーティファクトのタスクに乗っかってるのがもう全部こうバーって結構細かいタスク、あなんか例えば大きくルート配下の、ファンクションをアロー関数に直す、でファイル名が全部チェックボックスありでバーってリスト化されてるみたいな、一覧化されてるみたいな、まあこれだったら絶対漏れないじゃん、はい、でなんか今までなんか AI エージェント開発の中でなんか結構抜け漏れが多いっていうのはあったと思うよね。
あるね、なんか何回も言ってもそして抜けるしね、
そうそう、どんだけ綿密にさせてもなかなかそういう風にやってくれないけど、まあここのタスクをうまく使ってでかつすごい詳細なタスク計画を作ってくれる、こちらでなんか強制的にプロンプトでお願いしなくても、っていうのが結構でかくてなかなか重宝しますねって感じですね。
いいね。まあなんか 確かに数ファイルとかだったら別にリストアップする必要もないかもしれないし、まあリストアップも漏れないかなとは思ったりするんだけど、なんか AI 駆動開発とかで、なんか、山ちゃんとかだと、なんか数万行とかからっと変えたりするからね。やるからね。50
ファイルとか100ファイルとかいじるじゃん、もう普通に。
そうだよね。
日常茶飯事のように。
そうだね。だから、やっぱ漏れてんだよね、きっと。すごく。
そうそうそう。やっぱそれをすごい俺課題に感じてて。
うん、
だからまあ輪頭もバチバチにしたりとかして、
うんうんうん、
まあ、逆になんか漏れない仕組みをちゃんと作っていく。だから輪頭とかめちゃめちゃ多分厳しい目にやってるよね。 うちのプロジェクト
輪頭もテストも厳しく相当なんでしょう書き込んでるからね。なんかカスタムの輪頭とかもわざわざ作ってね、
う
ん、
そうそうそうそう
運用したりするからね。
うん、テストもねカバレッジ80超えてみたいな感じでやってるからね、うん、そう、なんかそれで縛ってきたみたいなところの背景があったけど、まあもちろん縛っておくことは重要なんやけど、今回のこのおそらくアンチグラビティ側のシステムプロンプトなのかな、まあ仕組み側のワークフローを組んでるのかもしれないけど、なんかそれの成果というか、まあそれの結果、かなり精度の高いタスク計画を立ててくれるようになったなっていうのが割と初感かなって感じ。
いや、それすごいね。なんか、要は、ほとんどプロンプト、なんでしょう。まあ、自分でカスタムプロンプト作って、
やってほしいことをお願いするだけ。うん。
やんなくても、なんか、インストールして使い始めたら、もうその状態って、
そうそうそう。
めちゃくちゃありがたいね。
うん。
そう。いや、なんかすごいな。まあ、それで言うと、ウィンドサーフも結構、何も手加えてなくても、なんでしょう、うん。柔軟に、なんか、テストとかも自動で回してくれたりとか、あとは、なんか、無駄なことしない、うん、なんか、質問してるのに勝手にこう回収しだしたりとか、
うんうんうん、
なんか、
うんうん
うん、なんか不思議とすごく、その、使いやすい、そのエージェントを使いやすい状態まで持っていってくれてて、うん、なんかこれがシステムプロンプトがかなり綿密に書かれてるのかなぁなんて思ったりするんだけど。
うんうんうん、なんかそんな気がするね。まあ、あとちょっと俺がまだ試せてないというか、出くわしてないみたいな感じで言うと、アンチグラビティのブラウザーエクステンションがあって、Chrome の拡張機能ですね、うんうんうん、があって、で、それを入れておくと、アンチグラビティが、まあ、ブラウザにアクセスして、まあ、自分でこう、うん、画面をチェックしていくみたいなことも、できるようになるみたい。
そうなの、プレイライト的なやつなのかな、それとも、なんでしょう、Windsurfとかカーサーでも最近、追加されたそのブラウザーをこうチェックして、うん、要素をコンテキストに与えられるとか、はいはいはいはい、どっち側なのかな。
あ、どっちかというとなんか調べて見てる限りはプレイライト的な感じでキャプチャー撮ってくれたりとかもするし、
そう、あ、それ
で
なんか
あとは、
はいはい、
あれだね、変更したい箇所を、まあ、ドラッグで選択するとかもできるみたいですね。まあ、だからまあ両方って感じ。あ、そう、あともう一つ結構よかったのが、そのタスク計画とかインプリメンテーションプランとか、まあ、その辺が生成されるじゃん。でそれをドラッグしてコメントをつけれるんよね、はい、でコメントしたらそこの箇所を明示的に回収してくれるみたいなのがあって、それもなかなか、ね、
そういうこと、
うん、
あ、なるほど。なんかあれか、今までだとチャットでバーっと出てきたのに対してなんか、うん、この文章はこう書き換えてください。なんかテキストでさ、打ったりしてたんだけど、
そうそうそう、
そんなことは必要なくて、なんかその文章をなんでしょう、ドラッグ&ドロップでこう線引っ張れば、コメントできる、
う
ん。
そう、コメントできて、そこに対して明示的にもう、その箇所に対して指摘ができる。
あ、それ便利だね。
そうなんですよ。
なんかちなみになんか僕はあんまりまだイメージちゃんと湧いてないんだけど、そういう時って、なんか、コメントしたらその内容ごとチャットにこう一回こう転送されて送信するみたいな感じなの、それとももう引っ張ってなんか、
まあ、Google スライドとか、ね、引っ張るとあ、そうそうそう、 Google スライドみたいな感じで引っ張るとコメント欄が出てきて、でそこにコメントを打ち込むみたいな、
チャットがこう更新されて中身も更新されるみたいな、
そうそうそうそう、でかつなんか diff とかに対してもそれができる。
あ、そうなんだ。なんかDiff っていうのは Git の Diff、 それともなんか AI が何でしょう、こういう修正変えましたみたいな Diff 用のビューワーが専用であるみたいな。
ああ、そうやね。 AI が回収したやつを最終的になんかアプライみたいなのをすんねんけど、だからなんか Git でいうなんかプレコミットみたいな感じなのかな、なんか1個間に挟まって AI が自分がこういうのを回収しましたよみたいなのをアプライするまで出しておいてくれるのよね。だから消したとこと新規作成したところみたいなのを出しておいてくれて、これはなんか Git ではないところで、
Git とはだから別にそういうのを用意してくれない。 Windsurf とは一緒だね。 Windsurf もあるよね。
うんうんうん、
これあるだけでめっちゃ楽になるよね。
うん、うん、そうで、それをビーって引っ張ったら、いやここ違うんだけどとか、うん、みたいな話ができると。
そこまでできるんだ。それウィンドサーフに欲しいな。
というようなことが、
ああそうなんだね。今までは僕とかだとなんか、まあ、ウィンドサーフに入ってからはその diff とかをなんか Git とは別にやってくれるからいいけど、そもそもなんかコーデックスとか、クロードコードをターミナルで使ってた時とかはいちいちなんか AI が修正したらなんで Git の diff が出るからチェックして Git add して一回こう Git のステージに載せて、なんかまた AI が変更しても差分が分かりやすくっていう作業をこういちいちいちいちやってたんだけど、なんかアンチグラビティもまあウィンドサーフもそうだと思うんだけど、Git とは別の diff を用意してくれるから、なんかそこでも確認ちゃんとできるし、だから2段階でこう変更をこうスワップできるというかできるし、しかもアンチグラビティはコメントができるんだね。まあ、それは
めっちゃ
便利。
そう結構ね、そこが便利なのかなって思ってますね。
インストールとかはそんな、例えば Windsurf、あれか、山ちゃんはカーサーを使ってたりするから、うんうん、なんか、そもそも移行がしやすいのかなとか、そもそも別物なのかなとかっていうのがちょっと気になってたんだけど。
けど、拡張機能とか VS コードからインストールするみたいなのができたから、そんなになんか苦労はしなかったって感じかな。
じゃあもうめちゃくちゃ楽に移行できるんだね。
うん、と思いつつ、まあ、なんかけど入ってないやつもありそうだなって感じだけどね。なんか
やっぱ対応してないものは部分的にあったりするのかな。
なんかそんな感じかもしんない。まあけど俺の開発の仕方ってほぼ拡張機能を VS コードのやつ使わんからさ。
まあそっか、あんま使ってないかそもそも。
そうそうそうそうそうそう、自分で開発する前提じゃないからあんまり。
はいはいはい。まあ確かに、
なんでね結構ねいいなって、なんか酷評されてるけど、ちょっとブラウザーがどういう風に使えるのかなみたいなのは、うん、ちょっとまだちゃんとできてないからやりたいなって思ってんやけど、
なんかその酷評の中で気になってたのはなんかその、うん、いろんな機能が追加されてたりして、うん、UI がしっちゃかめっちゃかでどこを何を操作すればいいかわからないみたい なんかそういう意見もあったんだけど、なんか迷ったりしなかった？
俺は今のとこそんな迷ってないけどね、正直
ちょっとそんな気にならないのかな。
別に、まあなんかそうだね、個人的にはもちろんなんかポチポチ押してあこれはこうかみたいなのはね、やってるやるけど、なんだろう、別に大したことないっていうか、大して、そんななんかうえってなるほど嫌だなって思うことはないかもしれない。
ああそうなんだ。じゃあ、あれなんかな、その人がたまたまって感じなのかな。なんかちょっとそこがそんなになんか複雑な UI になったのかなって、
まあ。まあけど正直今までカーサー使ってた人はそれはカーサーの方が使いやすいだろうし、まあ、っていうぐらいの差なんじゃないかなって俺は思ってる。まあもちろんね、例えば今ってモデルがさ使えるやつがジェミニの3プロハイと3プロローとクロードソネットの 4.5 シンキングと、あと GPT-OSS120B のやつだよね、ミディアム、これしかモデル指定できないから、
そう
なんかそういうなんか機能としてなんかまだ足りないとかはあるけどね。もちろん
モデルもうちょっと増やしてほしいね。
阿部ちゃんはグロックファーストが欲しいんでしょ、どうせ。
そうだね、グロックファーストが入ってくれたら使おうかなって感じに今思ったから、ちなみにその何、でしょう、カスタムプロンプトとかは設定できるのかな、
あ、できると思うよ。
あ、それはプロジェクトごとだけだったりとか、なんか制約ある？
あ、一応ね、なんかプロジェクトごとか、あの全体かっていうのを、うん、あの定義できるっぽいね。
あ、じゃあなんかもう本当にあるべきを、あるべき機能みたいなのはだいたいもう標準で搭載されてて、なんかそのビューの部分が、
うん、まあ、足りないとこはあるけど、
みたいな感じかな。大きく変わってたり、あとはその、うん、うまくそのシステムプロンプト側でかなり使いやすくなっているっていうのが一個大きな違いなのかね。
なんかそんな感じかな。これがまあ、けどまだちょっと使い込めてないから、なんて言うんだろう、本当はさ、例えばあのカスタムプロンプトを、ファイルで定義したよねみたいなもあるじゃん。
あ、したいした、
あの、ドットクロードの配下でみたいなとか、あとスラッシュコマンドとかもなんかワークフローっていう形であるみたい。
あ、そうなんだ。あ、じゃあもう Windsurf となんか、てか Windsurf を継承してるね、そこは。
まあそうらしいしね。
うん、
あと通知機能とかもねあるからね。
え、通知機能あんの？
うん、あのバナーがピョって出てくる、終わったらみたいな。
それなんか Windsurf にもないのかな。ちょっと僕が調べきれてないだけなのかもしれないけど、通知機能ないだけで結構なんでしょう、見てなきゃいけないから嫌なんだよなと思いながら、便利だよねあると。
うん、そうだね。本当に基本的にはほぼほぼできてるみたいな感じかな。あ、クリップボードコンテキストみたいな、クリップボードにアクセスできるみたいなのもあるみたいね。
ああ、そうなんだ、うん、ちょっと怖いけどな。まあ便利かもね。
うん、まあただなんか多分まだ、まあ単純に俺がシステムプロンプト組まずに使って、あ、ちなみにけどこれシステムプロンプト一切組まずに、システムプロンプトっていうか、あのエージェンツ MD 的なやつね、
うんうん、
一切書かずにこんだけ満足してるっていうこの時点ですごいと思ってる。
いや、そうだよね、
うん、
そこはすごいと思う本当に。
そう、まあなんで、まあ、その辺やってないから、例えばなんかに日本語じゃなくて英語で出してくるとか、
あ、
なんか そういうらへんはまあもちろんね、あの思うところはありつつって感じやけど、まあ別に正直 そんなに大したことではないというか。
いや、でもなんかそこ全くそれ手かけてなくて、それだけ精度よくとか、うん、あとは計画をちゃんと習ってくれたりとか、まあ余計なことしてないっていうところもあったりするのかな。なんか満足できる動きをしてくれる、うんうん、なんか結構ソネット、まあクロードコードやってる時もコーデックスやってる時も、なんか僕らが使いやすくするための、うんうんうん、あのカスタムプロンプトとか、なんか事前のね、うん、プロンプト、まあ、要するにプロンプトエンジニアリング頑張ってた時期があったと思うんだけど、
うんうんうんうん、
なんかそれでも変えれなかった人格とかってあるじゃん、その AI の。
うんうんうん。
なんか Windsurf とか使ってて思うけど、なんかコーデックス、GPT-5、うん、5.1 とかのモデルすらの人格も変えてたりしていて、なんかめちゃくちゃフレンドリーだし、うんうんうん、話し方が丁寧で分かりやすくなってたりしてて、なんかどれだけプロンプトを書き込めばあんだけ変わるのかな、逆に僕自身の書き方がどれだけこう適当だったのかなみたいなのを思わせられるなって、う
んうん、けどなんかそこはあれだと思うね。ワンプロンプトというよりはおそらくやねんけど、うん、ワークフロー組んでる気がするけどね。
あ、なんかこういう時はこうしろみたいなのを一個一個細かく、
まあ一個一個ではないにしても、まあ大体の流れってあるじゃん、うん、質問する、調査してほしいとか、まあ、うんうん、あの開発を進めるとか、その辺をある程度定義してるんじゃないかなって思う。そうするとさ、なんか質問が来た時はこうみたいな、なんかそんくらいはやってそうやけどね、うんうん、だってそれじゃないとこのインプリメンテーションプラン立てて、でプロシードしたらタスクを作って回収を実際に行っていくみたいな、この一連の流れっていうのはここまでの精度でやってくれないと思うから。
はあ、なるほど。
そうだから、そのタイミング、まあ、そのタイミングに適したプロンプトが差し込まれてるんやと思う。
確かに、それでいうとクロードコードのスキルみたいな、よりこう、うん、専門家をそれぞれ立てて、なんかそのユーザーの入力に対して、うん、なんでしょう、
うんうんうん、
割り当てを変えてるみたいなことを内部でやってるのかもね。
そう、やっぱあのマストラで AI エージェントのワークフローを作るときもさ、その、うんうん、1個の目的に対してそれに対する指示、だからまあジェネラルな指示じゃなくて、そのタスクに対する指示を定義することで もう圧倒的にクオリティって変わるから、なんかそこはやってんじゃないかなって感じかな。多分それによってアペちゃんがその感覚を得てるんやと思う。
なるほどね。まあ確かに、マスターとかでもあるよね、一個のあのエージェント作るのになんか5000行とか書いてたよね確か。
そうそう、それは一個の、しかも親エージェントに対してで、その子、うんうん、エージェントっていうか次の違う時のエージェントには違う指示書を与えてるからさ、うん
うん、あーそっか、
そうそうそう、だからやっぱそう、いや専門家を用意していくみたいな、
どんだけ書いてんのかなと思ったけど、まあやっぱり専門家を一個一個用意して、まあ、そこの密度を高めていくとかじゃないと、やっぱ無理というか、まあそれが成功法なのかなっていうのは。
そう、結局だって人もそうじゃん、なんか例えばエンジニアだったらエンジニアに求められる振る舞いっていうのが一定あって、 PM にさ、なんかエンジニアのまあ、プロンプトって大変だけど思想をさ入れてさ、エンジニアっぽい振る舞いを PM にされたら困るでしょ。
まあ確かに一個共通のファイルでドカッと渡しちゃってね。
そうそうそうそう、あ、まあうん、そう、まあ、というよりは、まあ、人に捉えてもらったのね、
うんうんうん、
人の思想というか、人の思想もまあ一個のプロンプトやとしたら、
うんうんうん、
うん、そう、だからやっぱみんなそれぞれエンジニアだったらエンジニア的振る舞いを求められるし、
うん、
PM だったら PM 的振る舞いを求められるし、まあ、CS だったらね CS 的振る舞いを求められるしみたいな、それぞれそれってまあプロンプトと同じ話で、だからどんだけ優秀でもやっぱそこの思想というか、そのタスクに対して大事にすべく思想みたいなのは、まあ、結構重要じゃないですか、普通に人間的にも、
うんうんうん、そうだね、
うん、っていう風に考えるとまあなんか至極当たり前というか、まあそんな感じで、まあ結構個人的にはアンチグラビティいいなっていう感じで、あああったあった、
でも
タスクとウォークスルーの保存先は、うん、ドットジェミニに自動的に保存されてんだって。
あ、ドットジェミニに保存されるんだ、はいはい
はいはい、なるほどね。
へえ。
でかつそう、なんか会話履歴をね、会話履歴によるとみたいな言い出して、だから会話履歴を見る機能を俺が多分オフにしてないからだと思うけど、会話履歴を見たりする機能もあるっぽいね、うんうん、
あ、なんかじゃあ前回のタスクとかもセッション変えてても、なんとなく、うん、なんとなくってか覚えてたりとかしてくれるんだ。
そうそうそう、
うーん、
あとなんかナレッジっていう機能もあるみたい。これここにどう貯めていくのかちょっとまだ分かんないけど、
あーナレッジね、なんか多分ウィンドサーフにもあるような機能かな、
うん、うんうんうんうん、まあ本当にデビンとかそれに多分一緒だと思う、
まあ、メモリにちょっと近い気がするけどね、なんか見てる感じ。え、ちなみに何でしょう、これはアンチグラビティとジェミニ 3.0 の組み合わせですごくこうデザイン力がすごい秀でてるみたいなイメージなのか、うん、単純にその 3.0 のモデルとしても、あ、単体でかなりこう、
うんうん、
デザイン力の高さとかっていうのを感じたりする時とかってあったりする
んですか？いや、なんかカーサーでやってみた時があって、やってみた時っても本当に最近だけど、ジェミニ 3.0 プロでカーサーでやった時は、うん、そこまで凄さを感じなかったけどね。
いや、そうなんだ。じゃあやっぱ、うん、エディターとの統合によって最大限に力が発揮できるように何かしらされてるのかね。
まあちょっとまだそのはっきりとしたことは言えないけど、
うん、
うん、まあけどこのアンチグラビティのエディターのなんかカスタムプロンプト、システムプロンプトとか自体は結構いいんじゃ、うん、いいんだろうなっていうのが感じますね。すごいふわっとした質問でもそれなりに形にしてくれる。
あ、いいね。いや、うん、単純な機能だけじゃなくてやっぱシステムプロンプト自体もなんか製品の特徴になりそうだね。なんかウィンドサーフもカーサーもさ、それぞれ
多分組み込んでたし。うん、そうだと思うね。まあ、あとそう、ソネット 4.5 シンキング使ってる時も普段クロードコードとか使ってるより早いなって感覚もあったね。
ああ、そうなんだ。
うん、あと気になってるのはけど、残りのコンテキスト量、まあ、特にジェミニ 3.0 プロを使ってるときは、まあ、100万トークンだから、なんだろう、別に大して気にすることはないんやけど、なんか残りのコンテキスト量を把握できないっていうのがちょっともやっとポイントかな。
カーサーとかだと見れるの？
カーサーも見れない。
ああ、まあそうだよね。ウィンドサーフも見れないから、ちょっとそこは これももやっとしてるんだけど、
ちょっともやっとポイントよね正直、
うん、
まあけど、まあ、カーサーは使い続けてて、うん、コンテキストが圧迫されたことによる、なんだろう、こうモデルの劣化みたいなのは、うん、なんか感じなかったから。
あ、そうだよね、なんか俺も同じこと今言おうと思ってて、うん、ウィンドサーフもそんなに感じないとか、ずっと使ってても平気、
うん、でもうまくやってんだろうなとは思うんやけどね。まあけど見たいよねって思うけど、うん、
とはいえ見たいよね。
うん、そんな感じかな。まああと MCP とかも一応入れるっぽいので、 MCP 入れることも。
あ、そっか、 MCP も本当に設定しないんだ今。
あ、そう、もう何もしてない正直、本当に。
本当にすごいね、うん、やっぱそう考えると。
そう、それでここまでいけるんかって感じの。
ああ、すごいねそれは。
うん、そうそう、あ、そうそうそう、なんかルールっていうのを設定できて、はい、それが多分エージェンツ MD 的な感じなのかなと思うんだけど、
うん、
そこにグローバルとワークスペースみたいながあるって感じかな、うん、あ、それはドットジェミニのジェミニ MD っていうところに定義するんだ。なるほど、
はい、ドットジェミニっていうのは、はいはいはい、あれよね、プロジェクト配下に生成されるやつが、
うん、
まあプロジェクト固有のルールとしてみたいな、
うん、そうそう。あ、これけどこれなんかすごいいいな、まあ、他もそうかもしれないけど、例えばなんかルールズっていうのが、あのエディターモードの右上の3点リーダーのところをやるとカスタマイゼーションっていうところを選ぶんだけど、そこにルールズっていうのとワークフローズっていうのがあって、ワークフローズはどちらかというと多分スラッシュコマンド的な感じなんやけど、でルールズっていうのがあって、そこにまあそれぞれにグローバルとワークスペースっていうのが出てて、なんかグローバルの方を押すと、あのもう勝手にあのユーザーズ、自分のユーザーネームドットジェミニっていう、あの、まあ、いわゆるなんだろう、グローバルに反映させるための、
うん、
場所の、ファイルを開いてくれる。
あ、なるほどね。
うん、そうで、ワークスペースって方やると、まあ、ワークスペースの中に生成されるんやろうなみたいな感じで、うんうん、まあその辺をなんか結構やりやすくしてくれてるのは、まあ個人的にエンジニアじゃない俺とかからするとすごいいいなって感じ。
うん、
阿部ちゃんからするとそんな大したことないかもしれないけど。
いや、まあまあまあ便利だよ、エディターでそのままパッとできない。 いつもねターミナルとかで、まあ CD してあのファイルフォルダ移動してからやったりするからね。
うん、
うん、
ああ、とエクスポートできんだ。
うん、エクスポートできん、それは
なんかあれなんだ。あ、セッションをね、セッションをエクスポートできて、セッションをエクスポートするとマークダウンファイルでバーって落とされてきて、おお、だからこれまでのなんか流れみたいなのを全部こう書いてくれると、ユーザーインプットとそれに対するアウトプットみたいなのを書いてくれてて、まあまあけど、まあエクスポートだから、まあ阿部ちゃんにこれ困ったっつってこれを渡したら、それをまた渡してなんとかできるとかはあるかもしれないね。なんかマークダウンでセッションを、うん、あのエクスポートできるみたいな機能もあるみたいですね。
そうなんだ、今のところそういう共有ぐらいしかあんま思いつかんけどな。なんかいい使い道
は、まあけどチャットアプリとかに入れたいとかもあるんじゃない？あのチャットアプリの方でこれ入れたいんだけどなみたいなとか。
なるほどね、うん、まあでも取り回しがいいのはいいことだな。
うん、エクスポートできたりするのはまあいいこと。そうだね、そんな感じかな。 MCP サーバーも、あー、なんか、あ、けど MCP サーバーもなんかすごい簡単にできるようにはなってるみたいだね。その逆にけどこれ対応してるやつしかできひんのかな。コンテキスト7とか対応しないっていうか、多分おそらく、
何あれか、なんかマーケットプレイス的な感じのやり方してんだ、あの設定ファイル書くっていうよりか
は。ああ、けど大丈夫大丈夫、コンフィグファイル書けるわ、はい、うん、MCP コンフィグ JSON 書けて、そこにもできるし、まあ超簡単に、なんだろう、検索してポチッと押したら差し込まれるみたいなのもあるみたい。そこにはコンテキスト7とかないみたいけど、まあなんか、あの普通に直書きで書けるっぽい。
それがないとね、うん、ない。自分で最近 MCP 作ったりすることもあるから、
うんうん、
なんかやっぱなんかそういうのをどんどん整えて、コンテキストをどんどん注入しやすい環境を整えていくのがやっぱり精度上げるために重要だから、 まあ、やっぱそこサポートされてなかったら、ちょっと、うん、おっとってなりかけてたから今、よかったよ。
そうだね。うん、ただ、MCP はプロジェクトごとじゃないっぽいな。グローバルにしか設定できない可能性がありそう。
ああね。
うん。
まあ、ウィンドサーフとかもね、グローバルにしか定義できないから、なんか僕は半ば、なんでしょう、諦めてる。そのウィンドサーフ、なんでしょう、ウィンドサーフのセッション内、なんか個別のセッション内で、いくつの MCP が立とうが、もうちょっと諦めるようにしてる。
うんうんうんうん。けどなんか、そのユーザーズの、ユーザーネームの配下にドットジェミニがあって、うん、ドットジェミニ配下にアンチグラビティっていうのがあるんやけど、その中に、うん、まあ、なんかいろいろ入ってるね。なんかブレインってやつが入ったりとか、コードトラッカーってやつとかね。コードトラッカーの中にヒストリーとアクティブみたいなのがあったりとか、コンテキストステートとか、うん、コンバセーションとか、ここに会話履歴とかも入ってるね。なんか結構しっかりといろいろ出てきてるみたい。まあ TMP、まあ添付ファイルもあったりとか。するっぽいね。
本当だ。
うん、だからここをなんかゴニョゴニョするともうちょっといろんな使い方があるのかもしれないね。
確かに。なんか、うん、ウィンドサーフ同じように見てたんだけど、レシピとかっていうのがあって、
うん、
何も中身は入ってないんだけど、そんな機能があるのかな。
うん、うん、なんか多分そういうブラウザサブエージェントとかもある。ちなみにまだ本当に、なんだ、全くドキュメントとか見てなくって喋ってる。
とりあえず本当に触った感想で、ね。
本当に、うん、触った感想だけど、うん、まあなんか、ああ、ブラウザ用のサブエージェントとかもあるんだ。ドムのキャプチャー、スクリーンショット、マークダウン解析。はいはいはい。MCP、まあアーティファクトはタスクリストとインプリメンテーションプランとワークスルーと、あとスクリーンショットとブラウザレコーディング、あ、レコーディング機能もあるね。とあとナレッジか、
うんうん、
ナレッジってどうやったら貯めれるんだろうな。
うん、
ナレッジアイテムはアンチグラビティの永続的記憶システムであり、コーディングセッションから重要な洞察パターン解決策を自動的に補足し整理します。これらは複数の会話にあたって過去の作業を基盤として構築するのを支援します。まあ、だから溜まっていく系なんやろうなこれは。
まあ、うん、エディター側が勝手に作ってくれたりするのかな。
まあ、とか、明示的にこれやっといて、みたいなとか、があるのかもしんないね。もしかしたら、なんかワークツリーの機能がないって言ったけど、あるのかもしんない。なんか、ワークスペースの中に、なんかリモートワークスペース、オープンニューリモートワークスペースとか、みたいなのが書いてたりするから、もしかしたらなんか、そういう機能もあるかもしんない。複数のワークスペースを同時に操作できます。新しいワークスペースを開くには、左のサイドバーからワークスペース間の会話を切り替えることができます。ああ、けどこれ、複数プロジェクトを開けるみたいなね。1個のウィンドウの中で。このワークスペースっていうのは何かというと、1個のリポジトリを開くみたいな。
リポジトリをね、開くみたいな、
うん。そう、みたいな感じだよね。で、それがなんか別のワークスペースもその中で開けるから、なんか複数の、もう本当にけどエージェント開発特化だろ、複数プロジェクトを同じウィンドウで開かせるってなかなかすごいね。
あ、でもなんかそれで言うと VS コードとかもワークスペース複数開けはするんだよね、一応。
ああ、はいはいはいはい。
ただ開いてエージェントが一つの、なんでしょう、二つのリポジトリを、まあ、一個として見てくれるかどうかはちょっと、うん、わかんないんだけど、もしそれがアンチグラビティでできるんだったら、それはもういいよね、最高だよね。
うん。まあ実際けどこれ開いてみたら違うウィンドウで開いたりする可能性もあるね。そういう意味で言うと。ああ、
うん、
同じウィンドウの中で開いた。
おお。
なるほどね。ああ、じゃあ複数ワークスペースがこの中で立ち上がるんだ。いや、さすがにけど分断されてるんじゃないかな。
なんかそんな気はするけどな、
うん、いや けどどうだろう、グローバルにブレインとかが定義されてるから逆に、
うん、
ブレインの中にはなんだろう、別にそのワークスペースの区切りみたいなのはなさそうやったよね。
ああ、それは嬉しいね。なんか、
そう考えると、ごちゃごちゃ、ごちゃ混ぜになるのかもしれないね。
いや、それは、まあ、ありがたいよね。あれ、バックエンドとフロントエンド、リポジトリ分かれてる時とか、一緒に開発したいなっていうのはあるから。
まあ、それを見てくれるかどうか分かんないけど、まあ、うん、うん、可能性としてはあるかな。
ちょっとそれも試してみたいな。自分でやるときはちょっとそれは見てみようかな。
うん、まあなかなかけどいいですよ。うん、う
ん、なんか聞いてる限りはすごくいいエディターな、なんか新しいちょっと風を吹かしてくれるようなエディターな気がしますけどね。
うん、うん、なんかウィンドサーフ派生やけど、まあ思想的にはカーサーの方が近いのかな。
うん、なんか近いかな。なんかね、デビンにも近いというか
感覚的に。うん、うん、そうやな。フォロウィングとかまさにデビンっぽいよね。なんか
っぽいよね。なんか、うん、ウィンドサーフが出してくるかなと思った機能を Google がやってくるっていう、うん、
まあけどやっぱ機能の多さで言うとカーサーの方が圧倒的かな。なんかそのレビューボタンポチって押したりとか、コミットごとにレビューするような設定ができたりとかもするし、あとスラックからメンションかけてデビンみたいに呼び出せるみたいなこともできるし、
うん、あ、そうなんだ。あ、まあ確かに、うん、てかあとアプリが提供されてるのも結構違い、なんかスマホのアプリ、
はいはいはいはい、
提供されてるから、なんか結構それ便利だったりするのかなっていうのは気になってたんだよね、うん、ちょっと。
うんうんうんうん、まあね、スマホから指示出したいもんね。
うん、なんかしかもスマホからも並列実行できるんでしょ。なんかすごく憧れるというか、いいなぁと思ったけど。うん、
それってアプリだけなのかな。あ、アプリじゃない、アップルだけなのかな。 iOS だけなのかな。
あ、どうなんだろう、カーサーのアプリって。
Google Play Store にはないよね。
はあ、だからか、使ってないね。
うん、あ、調べたことあったんよ。ありそうだなって思って。 iOS、 Mac、カーサー、iPhone ストア、iOS だけ臭いのかな。
なんかウェブエージェントもあるから、いやでもウェブのエージェントはあれか、クロードコードとかコーデックスが出してるウェブのエージェントと変わんないか、うん、あんまり。
まあそうやな。あとウェブからその リモートっていうんかな、リモートで動くやつはちょっと精度落ちる感じがあるから、うん、あんまり、ね、うん。そんな感じですかね、今日は。まあとりあえずアンチグラビティすげえって話でした。
伝わってきましたよく、
はい、うん、はい、まあちょっと阿部ちゃんにも使ってみてもらって、もうちょっと深い知見を得たいかな、うんうん、個人的には。
わかりました、ちょっと使ってみようかな、はい、うん、来週から、
はい、お願いします、
はい、
じゃあ今日はそんな感じですかね。
はい
はい、じゃあ本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
うい、本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回はね、急遽最近出た Google のアンチグラビティっていう AI エディターですね、についての、お話でした。いや結構ね使ってて、かなりいいなってっていう感覚があったので、ちょっとトークテーマとしてもいいなと思ったので、まあ、今回取り上げました。他にもですね、もしなんか気になるトピックとか、まあ、これってどうなのみたいなところとかあったら、スタンド FM とかだと確かお便り機能とかあったと思うので、ぜひお便りとかいただけると助かります。まあ、コメント入れてもらっても拾って、そのテーマについて、実際に自分たちで、触ってたら、まあ、そのまま話せますし、触ってみて、話したりとかもできるので、ぜひ、お便りお待ちしております。このポッドキャスト気に入ってくれた方はいいねやフォロー高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバーイ。